はい、始まりました。デザイン視点、バリューの原田です。
プロダクトデザイナーの江口です。
はい、シーズン 12-2、AI についてのお話を前回からしてるわけですけれども、今回続きに行く前に、はい、先に、お便りを一つ紹介させていただきます。なんと、ハンドルネーム、はい、なんとかなるさん
なんとかなるさん
なんとかなるさん
え、そういうこと
なんとかなるってことでしょうね。あ、
なるほどすごい。
なんとかなるさん
からなんとかなるさん
なんとかなるさんから、はい、はい、あのお便りいただいてます。
めっちゃポジティブ。
はい、おかえりなさい。配信さん再開めちゃくちゃ心待ちにしてました。嬉しすぎて最新回聞く前にこのお便り書いてます今から聞きます
え、
だから
終わり
終わりです。
うそ
いやもうね、あのこれがいいですね。こういうの嬉しいですね。もうね、ただ感情だけ送ってくれるちょっと面白すぎて紹介しちゃいましたけど、
ほんまにそれだけなんですね。
はい、もうそれだけです。
いや、なんとかなるさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、あの嬉しいですね。いや、嬉しい、こういうのね、
嬉しい。いや、なんかね、我々も一応、はい、あの原田さんは一応データ取る人なんで、はいはいはい、まあ、デザイン視点のデータも漏れなく取ってるんですけど、はいはい、最近ね、はい、この間原田さんとも言ってたんですけど、うん、意外と聞いてくださってるっていう、こうね、うん、登録フォロワーさんが意外とい
っぱいいるんでね、
はい、僕らの想像よりもはるかに多かったので、
うん、そうなんですよ。
いや、ありがたいなと思って。
で、意外と驚きなのが女性率が高い
なんででしょうね。
最初の頃は圧倒的に男の方が多かったはずなんですけど、は
い、なんで女性率が高くなってるの。
だからデザインお仕事、はい、クリエイティブ職ってやっぱり女性の比率が高いんですかね、はい、
でもそんな女性に受けそうなテーマやってきてないですけどね。
いや、癒されてるんじゃないですか
絶対それはない。
知らんけど
知らんけど知らんけどやな、マジで知らんけど
知らんけど。
なんか、何編がだってキャンプでしょ、
はいはいはいはい、
ガジェットでしょ
まあだからあの聞いてはるあれは違うかもしれないですね。あの、
はいはい、
伸びてる、まあ、だから
映画、
あ、そうですね、
映画っていうか、まあ、あのほらアニメに出てくるプロダクト
もうニッチなね、なんかどの辺がそうやってますけど、
全然なんかほらジャケットデザイン語りまくるな、あのレッツゴー映画話のお二人が来てくれたり、
確かに男衆がすごいもんな。
でイーロン・マスクでしょ、
確かに。
どの辺に女性率が高まる要因があったのか分かんないですけどまあありがたいこと
にね、ありがたい話でね、はい、いや、ありがたいことに、はい、だから意外と聞いていただいてるっていうところで、
すごい、ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にいつも、
は
い、
岡本太郎とか話してますね。
ああ、でもそうですね、
まあ、アートとかはそうなのかな。
だから意外とあるっちゃあるんですよ、多分。
そうなんですかね、
引っかかるポイントが。
あー、なるほど。
テーマ、はい、タイトル、あとはもうあの聞いたら癖になる、はい、我々のこのテンショント
ーク恥ずかしい、
ね、
トークって言いたくない、恥ずかしい
まあまあ雑談ですけど、は
いはい、でもなんかあの、はい、X、ツイッターですね、旧ツイッター、はいはいはいはい、X とかでもあのデザイン視点で英語サーチすると、はい、なんかバウハウス編を、
はい、
なんか学校でそれを習ってた時に聞きまくってましただとか、はい、まあ、そういうコメントとかも
まさかの、
はい、ツイッターとかにはアップされてて、
勉強に役立つ
教材やん、
すごい、ありがたい、
はい、皆さん間違ってはいけないのは、はい、これは上質な居酒屋ってことですか
でも、まあ、それくらいまでやっぱ ね、知識として消化させればっていうのはね、はいはいはい、ありますね。
上質な居酒屋トークとか言いながら、はい、iPhone 編は一回、はい、横に置くっていうね、ちゃんとこれやりたいみたいなねどこが居酒屋トークやねんっていう、
真剣な居酒屋トークやりたがってますから、
真剣な居酒屋トークやりたがってますから
いや、もうでもこんな感じでね、で、はい、支えられてますけど、ちなみになんとかなるさん、
はい、なんとかなるさん、
お気に入りのエピソードをあれば教えてくださいっていうところに、はい、バックトゥザフューチャーの回、
おお、まあまあまあまあ、
そこなんやっていう、
まあまあまあまあ、いい回でしたね、はい、でもね、
はい、全部好きですが、強いて言えばバックトゥザフューチャー回かもです。
ありがとうございます。まあ、映画編ですね。
そうですね、
あ、なるほどね、はい、 いやすごい、
こういうのね、すごい励みになる。
いや励みになる、はい、マジで皆さん本当にいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、はい、半年も何もしなかった我々のカムバックを、
いやもうね、はい、こういう感じでね、あの待ってくださっていたっていうのがいや、ま、ちゃんとしようって思いますね、はい、改めて
ちゃんとね、ちゃんと居酒屋トークしていきましょう。
はい、はい、
今日はあの、まあ、なんとカナルさんは AI がお好きかどうか分かんないですけども前回ね、
はい、
あの AI 最近僕はちょっと考え方変わりましたよって話とか、
はいはい、
まあ、原田さんチャット GPT 使ってみてどうでしたかって話をしましたけども、はい、なんかまあ AI と付き合っていく未来っていうのはきっと避けようがないので、はい、ちょっと今日はなんかディスカッション的に、うんうんうん、AI どんな AI やったら原田さん一緒に暮らしたいですかっていう、ちょっとこう ね想像力を働かせて話してみたいなと思ってて、なんかまあこれちょっと先人期っていうと、はい、この年になると、まあ、あんま怒られないじゃないですか。
あ、まあ確かに
怒られなくないですか。
怒られ、まあ、僕結構怒られ
てる怒られるんかい
奥さん、主に奥さん、
奥さん、
主に奥さん。
学校の先生とかには怒られます。
学校の先生にも、ああ、まあさすがに怒られはしないですね。
ああ、でもなんか提出遅いぞみたいなとかあるんですよ。
ね、うん、さっと切られる時はありますけど。
なんかね、そう、なんかそのなんつかね、
はい、
まあ、自分が年取ったなって当然あるんですけど、
はいはいはい、
こう叱られる経験って。
なるほど。
なくなってきて、
確かにね。
で、なんか、まあ、まあデザイナーみんなかどうかっていうと語弊がありますけど、
はい、
僕多分ね根はド M なんですよ。なのでなんかね、
なるほど、
あんたしっかりしなさいみたいな、こう母親の叱られみたいなとか、なんかなんすかね、デザインの師匠って僕そんなにいないんですけど、
はいはいはい、
あのそういうこうなんすかね、ちゃんとフィジカルになって師匠みたいな存在とかってそんなにたくさんいるわけじゃないですけど、なんかほら昭和の頃とかって多分きっとそんな師弟関係みたいなね、今もっとしっかりしてたと思うんですけど、なっとらんみたいな、なんかそういうね、
なるほどね、
そういう機会がなくなって、しかも世の中ってすごくまろやかになってるじゃないですか、ハラスメントが淘汰されていってね、でまあそれ自体はめちゃくちゃいいことだと思うんですけど、一方でなんか時々なんかこう背筋正してくれる存在みたいなものがいなくなってきた時に、こんな AI 全然需要ないと思うんですけど、
はい、
なんか背筋伸ばしてくれる
機会とあるかも
なんかね、でもそのあまりにこっちがポチンってきたらビンって切ったいだけ
なの、まあまあまあまあね、
すぐに離れられるけど厳しい愛のある先生みたいな、
めっちゃ真空でくるんでしょ
う。そうそう反論できひん
やつ、ね、絶対人に言われたくないこととか言ってくるでしょ
きつ
い、やいやきついけど
きついけど、
でもそうですね、
だってもう誰も言ってこんないですか、
確かにってなったら、なんかだからあの気がついたらちょっと最新話だけ読もうと思って携帯で漫画読んだら、はいはいはいはい、いつの間にか他の漫画にまで手を出してた時とかに
いつまで読んでんのみたいな、
で自分ではめっちゃ分かってるんですよ、はいはいはいはい、あかんあかんあかんって思ってるけど、はいはいはい、っていう時に、
こんなんやってる場合ちゃうぞと、
そう時になんかこう言ってくれる天の声みたいな、
はいはいはい、
ってことですよね、
そうですね、いやえどうすかそんない
らんいやでも今ちょっと想像してみたら、やっぱ自分を律するためにそういうものを一つ何か用意するっていうのは、なんか使う使わないような気もしますけど、なんかあるのは面白いし、意外とそれこそ経営者とかに需要がありそうな気もしますね、
確かに確かに、なん
か自分がもう個人かもしれないけど、その例えば自分のじゃあ親、父親が今まで一番怖かった、でももうあのお亡くなりになられて、でも父親に怒られることが自分にとって一番こうピリッとさせる、
実は良かった、
そうだからじゃあ父親の声で
AI ファーザーですね、
AI ファーザーに
AI ファーザー
今の自分を叱ってもらうみたいな、
あでもそれありそう、
なんかありそうじゃないですかこれ、サービスとして
ありそう、
いや実在するかどうか分かんないですけど、
そうそうそう、
多分なんか需要が ねあるでしょうね、
ありそう、うん、なんかだってあの人に怒られた記憶しかないけど、あの人のこと好きやったなみたいな、あるじゃないですか、そういう人、昔の恩師みたいな、 なんかそういう人に、あ、やっぱりなんかあの人にああやって言われたいみたいなことを復元できるわけじゃないですか。
そうですね。
だってあのつい最近のニュースで、うん、ビートルズの最新曲出たの知ってます？
知ってました、知ってました。 AI で復元してすごかったですね。
あれめっちゃビートルズなんでしょ。
めっちゃビートルズでしたね。
それすごいと思うんですよ。
すごかったっすよあれ、ね、本当に。
だから、うん、なんかそういうことができるってことは、はい、なんかまあその死生観はもちろんね、うん、あの変わっていくと思うし、だけどやっぱりまあ人間生きてるうちにいろんな人と会うべきだと思うんですけど、はい、うん、たとえ亡くなったとしてもなんかそのなんですかね、嘘者かもしれないですけど、うん、でもなんか限りなくそれに近いということを体験できるならば、うん、それはなんかこうなんていうんですかね、うん、うん、一つのまあなんか慰みみたいなものになるかもしれないですけど、うん、でも需要ってあるような気はして、
そうですね、
あの人に会いたいなと思って、当然いないのはいないんですけど、はい、なんかそれに限りなく近い体験をしてちょっと元気出るみたいな、
はいはいはいはい、
なんか推し活とはまた別の元気がもらえるみたいな
でもなんかあのめっちゃなんかその難しいですけど、あの別れた元カノの声でとかやるやつとかいそうじゃないですか。もういつまいつまでたっても失恋の傷から抜けきれないみたいなのでなんかそっちになりそう
引きずってんな、
そう、そっちになりそうじゃないですか、なんか用途として。
まあ、まあ、そんな人もいるでしょうね。そう、
だから必ずしも、じゃあ怒れるってことはなんかこう甘い言葉をかけたりとかもできるわけじゃないですか。
言った
ら、
そうですね、
だから
そのモードが選べるみたいな、ね、
そうそうそうそうそうそう、
厳しいモードと優しいモードみたいな、なんか5段階ずつで。
そうなってくるとなんかもうちょっとサービスとしての方向性が歪んでくる気はするな。
月水金厳しくて川木土日優しくしてほしい
ちゃんとね自分をこう上下させてくれてね。
なんかあのそれこそそのデザインのスタイルとかもなんかほんまに同じようなスタイルずっとやってたら多分何々風とか定義付けされちゃう時代が来ると思うんですよ。だ誰々風のデザインを書き起こしてくださいみたいなことを生成 AI に言ったら、例えば今でもできると思うんですよね。岡本太郎風の岡本太郎が描いてないような絵を描いてくださいって言ったら岡本太郎風の絵描いてくると思うんですよ。
そうですね。
それに近いことが起きると思ってて、じゃあ例えばこの胸のところになんか、はい、あのデザインしてでもやりましたけど、深澤直人さん、
はい、
柴田文江さん、ロスラブグローブさんみたいなこうバッジを全部つけてですね、はいはいはい、全部喋るんですよでなんか
こうあ、なるほど、ね、
なんかスケッチ書いてたら江口さんそれは違うよって言って、深澤直人さんが急にもっとこうじゃないといけないよみたいなこととか。でも横でなんかわかんないですけど、ロスラブグローブは、はいはい、いやナオトそうじゃないよみたいな、
もうそこで議論し始める、
このスケッチでもいいんじゃないのみたいな。
だからもう前の回でしたっけ、あの、はい、イーロンマスクとチャットできるみたいな話ですよねそれがもっと具現化されて
でいっぱいつけちゃって、はいはいはいはい、いっぱい iPad の中にいっぱいなんか AI アシスタント入れちゃって進めへんみたいな、
もう何が何やかわからんからよ
そうそう、
もうそいつらに書かせた方が早いかもしれへんって話ですよ ね。
でもおもろいと思うんですよ、まあ、
面白いですよね、
絶対見てるの面白いと思う。
確かにそこで対話させたら面白そうですね。そうそう、
だからそのね AI 同士の対話みたいなところが最終禁じられてるわけじゃないですけど、はい、多分途中で止まってるんですよ、
はいはいはい、それがありましたよね昔実験してた
んで、そうそう、ね、Facebook がやってた実験で AI と AI を対話させた時に、はい、最初英語でやってたのに、はい、途中から人間がわからない言葉になって危ないと思っていきなり電源を落としたみたいな話があったと思うんですけど、
はいはいはい、それこそシンギュラリティの一歩手前
です
よね。
それは怖いんですよね。
確かに。だけど
チャット GPT っていうか、まあ、その今だから生成系 AI だからいいんですけど、はい、その会話系の AI 同士にレベルアップしていった時に、はい、その2つが会話お互いにし始めたらどうなるんやろうって。でも AI だから人間の肉声と AI が発してることっていうのは瞬時に判断できるんで、相手が AI やったら取り合わないみたいな風にはプログラムできると思うんですけど、そこがなんか OK にしてしまった時に一体何が起きるんやろう。
なんかあの一回 YouTube のショート動画かなんかで、はい、Siri とアレクサ会話させてみたみたいな動画見たことありますけど、あの成り立ってなかったですけど。
でしょうね。成り立てへんと思いますよね。
ぐっちゃぐちゃになってましたけど。あ、まあ、でもそれのもっとハイレベルな話ってことですね。は
い、だから今の方向性で言ったらそうなっていくし、だから AI 漫才みたいに見れちゃうみたいな。
なるほどね。まあ、でも確かにチャット GPT に漫才の台本書かせることできますからね。
ね、いいですよね。そういうの面白いと思うし、
そう考えたら
なんか、ね、それこそなんか分かんないですけど、誰と誰組ませたら面白いんだろうみたいな。
ああ、なるほどね。
スト2的な感じで、
はいはいはいはいはい、
松本人志さんと、はいはいはい、なんか分かんないですけど、中川家礼二みたいな、漫才させてみるみたいな。
でもなんかそうっすね、なんか実在するものとか、その今まだにコンテンツとして、あの、なんていうんですか、賞味期限の切れてないもの同士を使ってしまったら、なんかもういる意味なくなりそうっすよね。そう、
なんかね、そう、それがこの間ね、あれインスタかな、
はい、
ツイッター X かな、忘れたんですけど、はい、あったんですよ。なんかあるヒップホップのアーティストの、
はい、
アメリカですよ、
はい、
ヒップホップのアーティストのその音声データを全部取り込ませて、で生成 AI に音楽を書かせたんですよ。じゃあもろそのアーティストの曲っぽくなったんですよ。
へー。
でそれはファンがやってるんですよ、
はいはいはい、
でファンは、いやもうこれでええわって言ったんですよ。だからアーティストの作品はもう別にいらない、だって自分でこうやって生成して楽しめるんやったら、
ね、
これでいいわって。
確かに
ね。そう、まあ、アーティスト元も子もないですけど、
定義が分からんくらいですね。
そう、アーティストの、だからそのスタイルで固めすぎたらそういう目に遭うっていうのはあると思うんですけど、でもまあそういう楽しみ方もあるよなってなった時に、今度難しいの
は
著作権じゃないですか。
はいはいはいはい、確かに。
だってその元々はその誰々っていうヒップホップアーティストの楽曲なわけで、それをこう組み合わせてできたものを個人で楽しむ分にはきっといいんでしょうけど、それを例えばアーティスト名変えて再販した時に、
はい、
じゃあ誰の著作権になるのみたいな、誰がそれによってインセンティブをもらうのみたいな話とかになってくるじゃないですか。だからサンプリングってヒップホップとか、あの音楽のそのあれであると思うんですけど、サンプリングって当時は一番最初出た時は問題になってたはずなんですよ。
そうですね。
でも今普通じゃないですか。
そうですね。
じゃあどっからどこまでが一番最初に作った人の権利なのかみたいな、もう今猛烈に議論してると思うし、しないといけないですよ。だって映画の情報、今度だから音声の次、
はいはいはいはい、
文章音声できた次映像ですよ、
はいはいはい、
じゃあジブリの作品をいっぱいデータ食べさせて、
確かにね、
シナリオだけ別のもん入れたらジブリ風の自分の映画作ることができると思うんですよ。そんなんもう数年以内です、
多分もうね、今本気出してもできそうですもんね。
でそれをみんなで映画鑑賞会するみたいなことした時に、じゃあ著作権ってどうなんのみたいなのは絶対にあると思ってて、
確かに
僕あの AI が進めば進むほど、
はい、
その知財を管理する人の仕事のなんすかね、報酬が上がると思うんですよ。
はいはいはいはい、なるほど、うん、IP 部門はじゃあもうこれからウハウハっすね。
そうで、まずめちゃくちゃ忙しくなると思うんで、法整備がめっちゃ進んで、でそのいわゆる特許庁だとか、
はいはいはい、
そういうところの責任がめちゃくちゃ大きくなっていって、だけどそれによってやっぱ規制しないといけないので、個人が楽しむ分にはいいですけど、ビジネスが絡むんであれば、なんかそれを判断する逆 AI みたいな、
うん、
フィルタリング AI みたいなのが出てきて、これは何々と何々のソースから出来上がってましたみたいなこととかがきっと生み出されるんやろうなと思いますね。
いやだからもうマイクロチップですよ、だからそうなってくるとマイクロチップでもう個人のデータと紐付けられて、
はいはいはい、
例えばじゃあさっきの話戻りますけど、あの誰かに叱られたいとか、
はいはい、
じゃあその叱ってくれる人に一致叱りごとに本人
なるほど、ね、
もしくは本人の子孫にインセンティブが入るとかで、マイクロチップで管理されるみたいな。
すっごい、あ、めっちゃ面白い。
でもうそれで、まあ、どこからお金出てるのかは知らんすけど、
まあまあまあ、広告とかね、
そうそうそうそう、なんかそういうのとか、は
い、
じゃあでそのマイクロチップ側で逆に、
はい、
その承認とかもできるみたいな、はいはいはい、なんかそのそれ使っちゃダメ、はい、この人ブロックみたいな、はい、だから元カノの声で甘やかしてもらおうと思って申請出したら元カノからリジェクトされる
気持ち悪いって言って使わんといてって
そうそうそうとかね、
おもろすぎでしょ、うん、いやでもそういうのあるかも。
いやなんか今ちょっと自分で言いながらでもこれすごいモデルじゃねえとまあみんながマイクロチップ埋め込んでる前提ですけど、でまずはだから有名人ですよね、インフルエンサーとか芸能人とかがそういうマイクロチップとか入れて自分の音声を好きに使ってくれていいけど使った分取りますせみたいな、好きに使ってくれてというか承認したらいいよっていう。
その AI あったら使います？
使わない
使えへん
の？別にいやだからこれはやっぱ推しがいる人とか、まあね、
そうそう
特定の誰かに怒られたいとか、
そういうのが、まあ、
分かんないですね。だから
結局 AI を使って人とのつながりを再度求めてるんでしょうね、はい、そういう人は。
なるほど、ね、だから疑似でもいいからその人に怒られてる感じがあるかを求めてるっていう、はい、
でもなんか葬儀のあり方とかね変わりそうですよね。
あ、なるほどね。
もうだったら最近ですけど高校の恩師をなくして、はい、うん、この間あのお通夜に行ったんですけど、はい、やっぱなくす前とかってまだ会えるわと思って会ってなかったんですよ、
はいはいはいはい、
やっぱなくしたら会いたくなるんですよね。でなんか近況報告したくなるみたいな、
はいはいはい、
まあ、そういうのが今普通のいわゆる墓参りみたいなことなんでしょうけど、うん、なんかそこでちょっと会話とかできたら嘘でもおもろいって思
まあおもろいけど、なんか死者の冒涜みたいな、
まあだからそこも議論がありますよね。そんなことなんですんねんみたいな、だから遺族の反対とかもあるかもしれないし、わかんないですけど、
だからせっかくこう年にね何回か 1,2、はい、回行く墓参りでおじいちゃんって言って報告しに行った時にブーンって言ってじいちゃんホログラムで出てくる、
VR つけてね全員 VR つけてこうやって手合わせたら墓の中からよいしょって言って出てきて
スターウォーズみたいなブーンって青色の
ホログラム、青色の
いや冷めるわ、
冷めるか、
なんか風情っていうか、
まあまあまあ、
墓参りに風情もクソもないけど、なんか、うん、
まあね、でもなんかそういうのもやれなくもないし、まあ、そういう題材の映画いっぱいありますからね。
そうですね、
はい、だからまあそういう未来に行こうかなと思ったり、あとなんかさっきの、その広告の話なんですけど、
はいはいはいはい、
生成系のものに対して広告かけるとしたら、
はい、
どんなんなんやろうってさっきふと思った時に、はい、例えばじゃあなんか映像生成のやつとかで、なんかそれこそもう本当にこの何十年下手したら100年ぐらいのレベルでやってるような、その途中で打ち切って映像流れてみたいな、そんなこともうしないと思うんですよ。だって YouTube とかでももう CM になった途端に見てないし、
そうですね、
ポチポチポチってスキップボタンを押してると思うんですけど、サブリミナル言えない、サブリミナル効果、
はいはいはい、そうですね、
そのストーリーの中にじんわりとちょっとだけコカ・コーラの話が 入ってくるとか
嫌やな。
でもなんかそういうことなんかなって
。いやそうかもしれないですね、 AI やからね、何でもやからもんね、
みたいな、なんか出てくる車やたらとトヨタやなとか、
あ
みたいな、なんかそういうこう劇中に自然と
溶け込ませる
しれっと
だから怒ってもらってる途中にしれっと宣伝入ってみましょう
怒ってるともらってる途中になんか知らんけどソニーの話し多いなみたいな
ソニーを見習えみたいな、
いついつのソニーはな言うて
師匠こんなん言う、でも言いそうなことを言うてもです
ね、そう
あ、だからそこもマッチングされてるから、
しれっと言い度合いで、だからあの広告主も広告打つときに溶け込み度を決めるんですよ、
はいはいはいはい、
溶け込み度マックス10みたいな、
はいはいはい、
だから露骨か溶け込みみたいな、だから露骨やったらもういきなり関係ないけどドーンっていうみたいな、
で知らんうちにすっごい洗脳されてたみたいな、
そう、
うわーでも今めっちゃ笑い話で言ってるけど、はい、ありそうですよね。
あってもおもろいですよね。おもろいっていうか、うん、ありそうですよね。
ありそう。
ありえそう。
うん、
あ、なるほどね。
それはそういうのですね。
はい。 なんか
だいぶ脱線しましたけど、
はい、僕の欲しい AI は叱られ AI なんですけど原田さんどんな AI 欲しいですか。
だいぶ迷子になりましたね今の話で。どんな AI か、
でも、まあ、どんな付き合い方したいですか AI と。
AI とでも僕はやっぱりもうあの第二の脳じゃないけど、はいはい、自分の
相棒
苦手なことを全部補助的にやってくれるやつ。
そんなん今じゃないですかもう。
いやあのね今は頼まないとやってくれない。
あまあね、だから自動でね
僕が忘れたら終わりなんですよ、
はいはいはいはい、
で秘書が欲しいんですよ。
苦手なものはまず何ですか。
記憶しておく
それは間違いなく AI の出番ですね
メモリ
がそれは間違いない。
メモリが少なめなので、
はいはいはい、
で記憶ね。あとだからマルチタスクできひんくせに、はい、マルチタスクになりがちなんですよ。
なるほどね、状況としてね。
そう、あれもせなあかん、これもせなあかん、なんか結構前のめりに手つけてるはずやのに、はい、終わる前に次のタスクが始まっちゃうから、ね、結局ずっといろんなものが並行してるんで。
これでももうサービスデザイン始まってますね、
はい、
AI プロジェクトマネージャーでしょ。
あ、そうですそうです、
まさに、ね、だからそれこそなんか Notion なのか、はい、Google カレンダーなのか、まあ、その両方っていうか原田さんが管理している、はい、タスクアプリの情報を紐付けたらもうできそうな気がします。
そうでも今そこをやっぱりタスクアプリとかどうこうしないとダメじゃないですか、
は
い、
まあね、だからそれを全部一元化してそう、あ、いけるじゃないですか。
だから今日会社で会議をしてたんですよね、はいはい、で、その会議の中で僕がこんなことをせなくちゃいけないよね、はい、みたいな話が、はい、タスクがいくつか、はいはい、まあ、判明したというか分かったので、はい、それをどうこうしようみたいなのを、はい、でもそこって別にその、うん、なんていうんですかね、うん、まとめたりとかはしてないんで、
はいはいはい、
それをじゃあさっきみたいにバッチ、胸につけてるバッチとかが全部聞いてて全部要約して整理してくれて、はいはいはい、で全部カレンダーとかにぶち込んでくれて、
確かに、
でそれを全部俺に先日の会議でこうこうこう決まってて、はいはいはい、こうこうあなたはこうこうこういう仕事をしなくちゃいけませんっていうので、はい、で俺のタスクアプリにいつの間にか全部それがいついつまでに入ってるみたいなのんがあったらすっごい。
なるほどね。
で同時に僕の生体反応とか普段の生活リズムとか全部考えておいて、はいはい、あなたはこうこうこういう傾向があるからまだ締め切りまでこんだけ時間があるけど今やりなさい
叱られ AI や
確かにそれをあの僕が怖い人の声で言うけど、
ね、はいはいはいはい、
あれやろうな、
ちょっとおもろいな、
あれに言われたら嫌やな。でもまあ、ね、でもそういう感じです。
なんかねその、うん、今言ってたみたいなそのタスク管理で、はい、なんか原田さんが例えば YouTube 見ながら作業してるとするじゃないですか、
はいはいはい
はい、で作業効率がめっちゃ著しく落ちてるとするじゃないですか、
はいはいはいはい、
じゃあなんかこう画面の見切れてるとこがこうやってやってるかっつって
怖っホラー映像
や。そうじゃあこの画面のところにこうやって出る
ふすま開けて、
そうそうそうそうそうそう、
家政婦は見たみたいな感じでね、
ふすまやってるかっつってい
やいや
YouTube アニメ見てんちゃうぞ
あの僕基本的にその映像見ながら作業できないタイプなんであれなんですけど、いやでもそうですね、いやだから余計なことをしちゃうのは本当、でもね余計なことっていうんかな、なんかその一つの作業に集中してできる時とできない時の差がめっちゃ激しくて、
なるほどね、
やっぱりなんかパッて出てきちゃうんで、そういうのをなんかすっごいやっぱコントロールしてほしいな。
まあね、だから管理ですよね。
そうですね、だから管理されたいってもうやばいですよね。だからもう、はい、もはや自分じゃなくてもいいかもしれないっていう。
でもそれぐらいのタスク量になるじゃないですか、はい、我々は経営者なんで、しかもなんかデザインだけとか、なんかその何々だけとか1個とか2個ぐらいのこうタスクの部屋やったんですけど、はい、なんか30個ぐらい部屋あるじゃないですか。
あります。
経理もやればデザインもやればなんか営業もやればみたいな。
僕そこに学校っていうのが
ね、
学校も授業ごとに 分類されてる。
ようやったなって思いますよ
普通に自業自得なんですけど
でもなんかそれを考えたら確かに、はい、管理してくれる AI は、うん、まあ、今すでにそういうの開発始まってるでしょうけど、はい、めっちゃいいでしょ。
そうなんですよ。いやだから結構タスク管理アプリでも疑似的にそういうことを再現できるものは多々あるんですけど、やっぱり自分で入力するとかしないとダメなんで、そこの壁を
ね、
超えてほしい。
だって原田さんのパフォーマンスが上がる時間帯とかあるじゃないですか、
は
い、
ありますあります、
曜日とか、そこに合わせてやたらむずいタスクはそこに整理して、で原田さんパフォーマンス低くてもできるタスクをそうじゃない時間にこうドンって移動させて、で何時までにこれをやったら漫画一本読んでいいよみたいな、はい、
そうなんですよ。だから
雨とむち、
今自分である程度決めれるがゆえに、まあね、判断がつかなくなってるから、だから子どもの頃とかって決まってたじゃないですか、はい、大体何をどの時間にせなあかんかっていうので
時間割もあったし、ね、
そうだからそういうのを、うん、作ってくれるのがオーダーメイドなのが
確かに、
うん、パーソナライズっていうのかな、はい、っていうのものがいてくれたら、はい、形は問わないですよね。ドラえもんみたいな見た目でもいいし、別に
確かに
何でもいいんですけど、はい、そいつがいてほしいなと思います。
なんかそうか、フリーランスになったり経営者になったりすると、はいはい、自分一人で走らなあかん辛さがあるじゃないですか、はいはい、そうですね、結構サラリーマン、自分がサラリーマンやった時を思い返すと、うん、みんなが全体で走ってるんで、
はい、
もちろん同じその体力的にしんどい部分はあるんですけど、でもなんかこうあれやった次これやらなあかんっていうのが分かりやすかったんで、
そうですね、
そういう部分のその経営者向けの自己管理 AI みたいなのは、はい、それはかなり欲しいですね。僕も欲しいですね。
月10万でも払うかもしれない
です、ね、あ確かに。でもそれで仕事の効率上がりますからね。
だって一人秘書雇うよりはるかに安いです
よね。まあ、そうやって DX 化が進んでいくんでしょう。
ではだんだんサイボーグ化していくかもしれないですけど、もはやなんか人間としてのなんかなんていうんですか、ね、自分の存在意義みたいなのが分からんくなりそうですけど、
ね、まあでもそういうことですよね。
尊厳を失うみたいな、
確かに確かに。でもなんかまあ結局 AI の本質はやっぱ何かサポートをしてもらうっていうことが、
そうですね、
本質だと思うんですよ ね、僕は。
確かに、ね、
そう。それがなんかこう、そうですね、例えば映画のエクスマキナに出てきたやつもそうだったし、はい、映画のハーに出てきたやつもそうだったし、肉体持つ持たないは別として、肉体じゃないな、ロボットの体を持つ持たないはそうとして別として、
はい、
でもあくまでやっぱまあサポート的な役割であればあるほど重宝されると思うし、はい、
ね、
特に正確な作業とか、はい、なんかその記憶を引き出すだとか、そういうものに関しては確かに AI に勝るものはないなというような感じはするな。それちょっと欲しいかも
でしょ。
なんか
そうでしょ。
欲しい。ああれ忘れとったみたいなことありますもんね。
そうなんですよ。
あるある。
コントロール、自分で絶対に自分で自分のコントロールしきらへん人っていっぱいいるはずなんで、はい、だからそういう秘書であったりとか、はい、まあその顧問というか、はい、サポート、コンサルタントみたいな人とか、ね、みたいな人にマネジメントしてもらったり、はいはい、進路を修正してもらったりとかってあるわけじゃないですか。
僕はパーソナルトレーニング行ってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
パーソナルトレーニングのトレーニングって、まあ、もちろんメニューその人が考えてくれるし、はい、とにかくきついんですよ、うん、きついって何かというと、自分が絶対自分の判断でやらないゾーンまで行くんで、
はいはいはいはい、
だから回数10回が限界のところを15回とか20回やるわけじゃないですか。それはでもこの人がおるからやるわけで、
はいはいはい、
これ自分でその道具持ってたとしてもそこまで絶対追い込まないと思うんですね。管理してもらったり追い込んだりとかっていう自分じゃできない部分をサポートしてくれるのに、もちろん機械とか AI は大事なんだなって感じしますよね。
いやそうなんですよ。だから別に僕は応援も叱ってもいらない
管理管理か、まあそうやな、
はい、
でも それぐらいタスクがマルチになりがちなんですね。
そうなんです、
はい、はい、分かります。僕もマルチになりがちなんで、はい、分かるな。
まあそんな感じで、はい、お時間になったので、はい、あれなんですけど、
はい、まあね、こんな AI となら暮らしてみたい、はい、皆さんからも、リスナーの皆さんからもこんな AI となら暮らしてみたいみたいな AI のアイデアを
ぜひ
どしどし
一言コメントでもいいので、はい、
一言コメントでもいいです、
うん、
デザイン視点やったぜみたいなんでもいいし江口もうちょっと取材してから来いよみたいなのでもいいですよ
まあ、あのどんどんリクエストに関してはね、もうあのいっぱいしてもらったらなと思いますけど、
は
い、
我々はあのこれもほんまに AI がおったらよかったんですけど、はい、ちゃんとねスラックかなんかであのアイデア室っていうのを作って死ぬほどアイデア出したんですけど、
してましたね、
はい、スラック、はい、あのお金払わないと消えちゃうんですよ、はい、遥か彼方に消えて
しまう、遥か彼方にねあのネタ帳がねやっぱ大事ですね、
大事ですね、
アーカイブしておくっていうのは大事ですね、はいは
い、大事ですね、はい、ということで
そんな感じで、はい、また次回も、
はい、次回も
引き続きよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。